先ほど一緒に耳にしたマタイ福音書にあるこの聖書の箇所は、大変有名なイエス・キリストの誕生の次第を物語る部分でございます。このクリスマスの季節に欠かすことのできないお話の一つ、そういうふうに申し上げていいと思います。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった、このような書き出しで始まっております。昨日も三軒茶屋で JBC による三によるヘンデルのメサイアが高らかに歌われました。このメサイアですとか、クリスマスキャロルの賛美歌とか、これを街角で耳にして、今年もクリスマスが近づいてきたなというふうに教えられるように、今のこの一節を聞くと出来事がぐっと私どもに身近になってまいります。ここに何が書いてあるかとか、聖書の一つ一つの言葉の意味がどうだとか、原点のギリシャ語とこの翻訳の日本語と比較すると、そこから何が見えてくるのかだとか、説教者が皆さんに聖書の解き明かしをするときにしなければならない、そうした地道な作業ももはや必要ないかというぐらいな気がいたします。この一節からキリストの香りが立ち上がってくるのであります。好きな曲を聴くたびに思い出の情景が心に浮かんでくるように、教会に集まる私どもにとってこのお話を毎年聞くことで、イエスがこの世に生を受けたことを思い起こし、クリスマスのありがたみをいただくのであります。多くの方がご存知のように、クリスマスの物語というのは今日のこのマタイの福音書と、もう一つルカの福音書にもございます。こちらの方は24日のクリスマスイブの礼拝で聞くことになるわけですが、この2つのクリスマスストーリーにはそれぞれの特徴がございます。マタイらしさ、そしてルカらしさがお話の中にあるのです。今日はマタイ福音書ですので、こちらの方からちょっと出来事を追ってみたいと思います。まあ、どうやって追うか、まあ、そんなに難しくなくって、マタイの方にあってルカにない言葉を探せばいいのであります。それだけのことなんですけど、私は今日その中から2つを取り上げてみたいと思います。1つが19節、夫ヨセフは正しい人であった、この言葉でございます。これはものすごくマタイらしい一言でございます。ものすごくマタイらしい、正しい人である、ヨセフが正しい人である、これは救い主イエス・キリストの誕生を伝えるためにマタイにとってはものすごく重要なことでございました。イエス・キリストの救いをマタイが誰に伝えたかったかというと、それを考えると今私が申し上げたことと結びついてくるんでありますが、マタイはですね、ユダヤ人たちに、ユダヤ教徒たちにイエスのことを伝えたかったのであります。ユダヤ教を信じるユダヤ人に対してマタイはこの自分の福音書を書いたのであります。 で、そのことは今日の福音書のこの1ページの一番最初冒頭のところにあります。たくさんの方からですね、この、まあ、系図がそこにあるわけですけど、系図を見ればわかります。イエス・キリストがどういう家系から誕生したのかをマタイはこれで説明をしようとしているんでありますが、その一章一節を見るとこう書いてあるわけです。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムから書き始めているんです。ルカになるとこれが違うんですけど、アブラハムから書いてあるということ、ユダヤ人にとってみたらこれで十分なんですね。信仰の父でありますから、アブラハムは救い主イエスのことをユダヤ人に知らせたい、そのことがこの一節で、一章一節ではっきりと見えてまいります。さて、ユダヤ人にとって大切なのは言うまでもなく聖書、彼らの聖書であります。クリスチャンの聖書とちょっと違っています。クリスチャンが旧約聖書と呼ぶところの彼らの聖書でございます。そしてこの旧約聖書の中でも特に大切なのが創世記から始まる最初の5つの聖書のテキスト、これを一般にモーセ五書、まあモーセが書いたという扱いでモーセ五書というふうに呼ばれております。ここの部分はいわばまあ特別扱い、これは神様の御旨、神様がモーセを通してイスラエルの民に告げた命令の一つ一つ、神様が人間に向かってこうしなさい、このようにしてはいけない、そういうふうに語った一つ一つの教えがモーセの五書の中に律法という形で事細かに書いてあるのです。まあその中でもこの皆さんもよくご存知のモーセの十戒というのも含まれておるわけであります。この律法を守って生きることこそ人間としての正しい生き方、神様の御心にかなった正しい生き方ということになるんです、なるんであります。そういうわけで正しく生きること、これがないとですね、神様の出来事を物語る上でお話にならないのです。正しくなければいけない。ヨセフの正しさは律法を守るという正しさなんであります。本来は律法を守るという正しさ、ルカ福音書をちょっと思い出していただきたいんですけど、ルカでは誰が主人公だったかというと、これはもう、まあ、聖書を開くまでもなくマリアでございます。で、ルカ福音書にもヨセフのことは出るんですけど、マリアの言い名付けとして名前が一回紹介されているだけです。全く他には触れてませんけれども、今日のマタイ福音書では明らかに主人公はヨセフです。神様に対して正しく生きた一人のユダヤ人男性、夫ヨセフでなければならないのであります。そしてヨセフの正しさは、今お話ししましたように神の律法を守り抜くという正しさでございます。けれどもヨセフは今回のことでとても頭を痛めることになりました。いい名付けのマリアが妊娠してしまったからであります。 自分の子じゃない。ヨセフはそれを知っています。もしこのことが表沙汰になると、マリアはモーセの十戒を破ったことになります。姦淫してはならないという十戒を破ったことになりますから、これはもう命をもって償うしかないのであります。不貞を働いて罪を犯したマリアのことを正しいヨセフはどう思ったでありましょうか。許せない、このような感情が立ち上がってくることでありましょう。なんという女だ、怒りがこみ上げてきてもおかしくない。罪を犯した人間を律法に従って正しく裁く、それが正しいユダヤ人男性ヨセフのはずであります。けれどもここでヨセフの正しさに狂いが生じます。聖書はこう言います。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まなかった。罪を犯した女を律法に従って正しく裁くというこのユダヤ人が誇りとする行動をヨセフは取らなかったのであります。そして聖書は言っています。密かに、つまりこのことを人に知らせることなく、マリアとの縁談を破談にしようとしたのであります。そうすることでマリアの命を救おうとしたのです。もっと言うなら、そうすることで誰の子だかわからないマリアの体内、お腹の中の一人子の誕生、これをヨセフは妨害しなかったのであります。その時天使が夢の中で語りかけます。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マタイが言うようにヨセフはやっぱり正しかったのであります。しかしながら、これまでの律法を守るという正しさではなくって、マリアの、そしてイエスの命を守るという正しさでございます。律法を何が何でもとことん守ることが正しいわけではありません。それが正しいようには人の目には映るかもしれないけれども、本当の正しさというのは人から見てやるべきことをやるというようなこの表向きの正しさではなくって、人が見えない、気づかないところに誠の正しさはあるのでございます。私どもには常識というものがあります。常識を持って私たちは普段生活をしておりますが、これはですね、あえて人と意見をこう戦わせなくっても、まあ誰もが公に正しいと認めるものの見方、これが常識でございます。あるいはなんていうんですか、理念なんていう考え方がございますが、理念、これもこの人間が知恵を集めてよく考え抜かれ吟味された、まあ、崇高な一つの価値観ということで、そういう正しさがございます。その正しさというものに、理念の正しさに誰もが賛同をいたします。けれどもそうした人間が考える正しさ、常識にしても理念にしても人間が考える正しさ、 歴史の中で裏打ちされた正しさというものをさらに大きく超えていく正しさというのがあるのです。今回のヨセフの正しさがそうでありました。マリアと密かに縁を切り、彼女の命を救おうとした正しさ、これはヨセフ自身の正しさではありません。これは神様の正しさです。神の正義、神の義、このように私は呼びたいと思います。人間の尊厳、正義、平等、自由、こういった言葉が私どもの前にございますが、人間の歴史の中で少しずつ築き上げてきたこの揺るぎなく崇高な、人間のあるべき姿、私たちは今もそれを追い求めて生きているわけでありますが、尊厳にしても正義にしても平等にしても自由にしても、いつ実現するのかわからないものでございます。こうした人間の尊い価値というものも、神の義の前にあってみるならば、おそらく見る影もないほどなのでありましょう。神の正しさの前に、人間が主張する正しさというのはどれほど立派に見えたとしても通用しません。ヨセフに起こった神の正しさは、ユダヤ人、人間ヨセフの正しさをねじ伏せたのであります。そのような神の正しさというのは、大物政治家を動かして国の行政を大きく変えてやるというようなやり方では現れません。神様の正しさというのは、私たちのようなものが町に住んでいてちょくちょく出会うちょっとした人間ドラマの中に現れてくるのであります。決して大きな出来事ではないので、気づかずに通り過ぎてしまうほどの出来事、それが神の正しさ。近所で起こるし、私たちの身の回りでも起こる。イエスの誕生という出来事も実はそんな感じの出来事だったに過ぎません。今でこそ大きな事件と私どもは受け止めておりますが、ユダヤの小さな町で起こったごくごく普通のことでございました。まさにそういうところに何の前触れもなく神の正しさは訪れるのです。聖書を読むと、私たちの心はついつい天使に注目をしてしまいます。天使のお告げ、この言葉に引き込まれていくのですけれど、その前に起こったことに私たちは今日目を向けたいのであります。それはヨセフが密かにマリアと離縁しようと思ったこと、そうしてマリアの命を守ったこと、そこから御子イエスが誕生したということ、これぞ神の正しさだったのであります。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマニュエルと唱えられ呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。この一言もクリスマスに 聞き逃したくない尊く清い御言葉であります。インマニュエル、神様が私たちと共にいてくださる。主イエスがこの世に生を受けたのはこの御言葉の実現でありました。受肉でありました。神の正しさがこの人のうちに肉を取ったのであります。インマニュエル、主イエス様が私たちと共にいてくださって、神の正しさが私たちにも起こるのであります。ヨセフの時にそうだったように。お祈りいたします。父なる神様、御子イエスのご降誕を控えて、そのことを喜び感謝しつつ、今日も御言葉をいただくことができありがとうございます。どうか主よ、私の正しさじゃなく、人間の正しさではなく、この欠けた器にもあなたの神の正しさをお示しください。そしてそれに気づく心をお備えください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。